石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
はい、明日10月15日ですけども、アップルがアップルウォッチシリーズ7を発売いたします。新しい製品になりますけども、私としてはまあちょっと1週間ほど前からちょっと入手をして実際使っているという状況です。で、まあシリーズ7なんですけども、まあ全モデルに比べてまあ 20% ぐらい画面が大きくなったというところが特徴です。まあ 20% というふうに言われて、まあ別に大したことないんじゃないのかなみたいな感じはするんですけど、実際使ってみるとまあ、結構大きくなっていいかなっていう感じがするというか、やはりねこの年代になってくると小さい文字とか見えなくなってくるね、一歩手前なのでっていうところで言うと、まあ非常にありがたいかなっていう感じもしますし、であとね、試したいんですけどもなかなか試せないのが対亀裂性、まあ落としても割れにくくなってますよと。残念ながら落として割る実験はしてないんですけど、一応ね耐えられるという状況になってます。であと今回からその充電の仕組みがちょっと変わったりとか、あと付属するケーブルが USB Type-C 対応になったりもするので、まあ、充電時間が実際早くなってますね。だからアプローチ使ってる人はね、あの便利だ便利だって言って使ってるんですけど、なかなかこうね、あのデビューする人もまだまだだったりもするのでね、えみんな興味あるんだけど様子見って人が多いんだろうなっていう感じですね。
なんかアップルウォッチすごい出た時話題になったけども、それ以降もいろんなメーカーがまあ似たようなタイプのものを出されたりとかしてるので、分散してる気もしますけどね。
そうですね、まあギャラクシーも一生懸命頑張ったりもしますし、さらにまあギャラクシーとまあ Google がタッグを組んで、まあね OS もまあ進化させていくというところもあったりもするので、このあたり実際使ってみると良かったりもしますし、心電図が取れたりとか血中酸素濃度がね測れたりとかっていうところで言うと、健康を管理するというところではね必須のアイテムになったりもするので、あとはね、まあ、どれだけ普及するかというところは課題なのかなと、ねまあ、このあたり、まあ、アップル非常に、ね、ずっとまあ地道に頑張ったりもするので、かなりねシェアも高かったりもしますけど、この先ねどこまで一般に普及していくかというところは課題になってくるのかなというふうには思います。
さて石川さん、今週の特集ですが、
先日発表されたドコモの新機種とエコノミー MVN について話をしていきたいと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社、 BS テレ東、他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
NTT ドコモ冬春モデル&エコノミー MVNO 発表。 NTT ドコモは10月6日に発表会を開催。2021年冬から2022年春発売予定の 5G 対応スマートフォン8機種とMVNO 事業者と提携した商用量プランエコノミー MVNO を発表しました。本日は発表会の模様を振り返り、今後発売される新機種とサービスについて石川さんにレビューしていただきたいと思います。
今回発表された機種はまあハイエンドからまあエントリーといいますか、シニア向けまでまあ幅広いラインナップというところになっています。でまあそういったね、シニア向けに関しても全て 5G 対応にいよいよなったと。ドコモとしてもね、まあ、5G に力が入ってるかなというところですが、メーカーがすでに発表している機種が非常に多く、 で今回じゃあドコモの発表会で初出しですよって機種は、まあ、かなり限定的だったというところで言うと、まあ、若干ねその携帯電話会社が発表会をやる意義とは何ぞやっていうところにこうねぶつかりつつあるのかなと。KDDI とソフトバンクはねすでにまあこういった形式の発表会っていうのはもうやらなくなって久しいので、まあねドコモは頑張ってやってると。でまあメディアとしても発表会やってくれるのは非常にありがたく、こうやってまあ特集する機会もあっていいんですけども、まあ悩ましいところであるなあっていうのは事実だと思いますが、まあそうはそうってね、まあそのキャリアとしてのこう方向性が見えてくるのでね、ちょっとね振り返っていきたいかなと思います。
はい、それではまずハイエンドモデルからです。 Galaxy Z Fold 3 5G、 Galaxy Z Flip 3 5G、 Xperia 5 Mark 3の3機種になります。
はい、Galaxy の2モデルに関しては、まあ、発表会があった10月6日に、まあ、発売と形になっていてね、まあ、すでに、ね、発表自体も結構前に行われましたけども、ようやっと発売になったというところです。で、Galaxy Z Fold 3 5G はまあ、ね、横に開いてノートのように使えると。で、Galaxy Z Flip 3 5G はまあ縦に開いて、まあ、昔のガラケースタイルで使えるというところになっております。で、まあ、私サムスンの方にも来ていただき、いろいろ話を聞き、はい、とりあえずフォールド3は買ってみたという感じでございます。
はい、
まあ、予約をしてそれを行使して、まあ、届いてきたというところで、まあ、非常にね使い勝手もいいかなというところですし、なんせね高級感があってね、まあ、しかもこうねパカッと開いてやれ YouTube 見るだダゾーン見るだというところは便利で使えるかなというところですけども、やはりね落としたら怖いなっていうふうにと考えていて
ビクビクしながら
未だに机の上もしくはベッドサイドで使ってるという
、電車に乗ってとかじゃないんですか、
まあ、外で使ってないというところもしますね。ただねやはりまあ本当にねこれからのスタンダードになっていくであろうかもしれないというところで言うとね、やっぱ注目の折り包みなのかなというところです。でもう一つ、まあ、ソニーの端末として発表されたのが Xperia 5 Mark 3といったところで、こちらはねフラグシップの Xperia 1 Mark 3と同レベルの性能を持ちながらコンパクトサイズというところになっております。で、ね、今スタジオにも機種あるんですけども、はい、6.1 インチというところで、まあ、非常に持ちやすく、サイズ感的にはね、まあ、かなりいい感じなのかなというところです。で、毎年まあ繰り返してますけど1シリーズはちょっと大きいという中で、まあ、5はね小幅がこうシュッとしていて持ちやすい。で、しかもまあスペック的にはカメラがねセンサーがちょっとなかったりとかしますけども、3眼だけど4つの焦点距離で撮れるといったところもありますし、まあ、音もね相当こだわってるというところで言うとね、エクスペリアさがギュッと詰まったいい機種になってるんじゃないのかなというふうにも思いますね。増田さん触ってみてどうですか？
まあ、もうパッと見縦長っていう印象がすごく強いなと思いましたけれども、
うん、そうですね、まあ、縦長で持ちやすいというところっていうね、うん、踏襲してるの、うん、握りやすいってところありますね、うん、なのでまあね1 Mark 3を買いそびれたという人からすると5はね非常にいいタイミングで出てきたかなというふうにも思います。5 Mark 3に関して発売は11月中旬以降といったところで、まあね、ちょっと待たされてしまうというところはあるのかなというふうにも思います。
続いてはスタンダードモデルです。アクオスセンス6、アローズ WE、 Galaxy A22 5G です。
はい、まあ、こちらがね非常にまあ買いやすい値段になっているというところなので、まあ、台数をね稼ぐ機種になっているのかなというところです。で、アクオスセンス6は前の機種に比べてね 11% ほど薄くなったというところ。で、これねエグゾオーレットを搭載していると、まあ、今までは液晶でしたけども、まあ、オーレットを搭載することによってね、そもそもこうねオーレット自体が光を放つので、まあね、バックライトがいらずに、まあ、薄くできるというところはあります。ディスプレイの大きさとしては 6.1 インチフル HD プラスですし、あとまあ画面内指紋センサーを搭載していると。で、カメラに関しては広角超広角望遠の3つというところになっているので、実際に触ってみると、まあ、正直これで十分だよねというような仕上がりになっているという感じです。 ですのでまあねアクオスセンスシリーズとしては累計1000万台売ってるという話になってますけども、まだまだ売れていく機種になっていくんだろうなというところは非常に感じていますし、シャープにとってもねかなりこれがね稼ぎ頭になってくるんじゃないのかなというところです。で続いてアローズ B ですけども、まあこちらはね泡タイプのハンドソープで洗えるですとか、あとアルコールもね除菌もできるといったところで言うと、まあ本当ね生活にマッチしてるといったようなものになってますし、まあスマホ初心者に優しい機能が載ってるというところになっています。あと注目なのがプライバシーモードが強化されていて、例えばそのプライバシーモードをオンにするとアプリのアイコンが消えたりとか、あと特定の人の着信履歴とかメールの履歴とか消えるといったようなものが搭載されています。これしかもその切り替えというのが時計の表示をなぞると時計のその数字の下に棒線が出るんですけど、そうするとプライバシーモードオンで、また擦るとオフになるといったような形になっていて、昔富士通の携帯ってそういった機能が充実していて、それこそまあ業界内では浮気携帯みたいなことを言われてたんですけど、まさにまあそういった機能が返ってきたというところはあるかなというところですし、さすがにその LINE の中に入っているメッセージをそれぞれ消すとかってことはできないんですけども、ただまあアプリ自体はね表示しなくなるといったことも可能になるので、いろいろとね使い勝手はあるんじゃないのかなというところだと思います。
やっぱそういう要望は根強いってことですかね。
そうですね、おそらくそういった機能があると嬉しいなと思う人が結構いるってことなんじゃないですかねというところなので、まあ復活していると。メーカーとしては今 FCNT っていう言い方になっていて、富士通じゃないんですけども、富士通らしいスマートフォンになってるかなという感じです。はい。でさらに、サムスンに関して言いますと Galaxy A22 5G というところで、まあ、2万円切る価格の 5G 対応スマートで、顔認証で防水防塵 FM ラジオフェリカといった、まあ、日本特有機能もあるというところだったりもしますし、まあ、通話料無料で使い方を電話で相談できるサービスもあるというところなので、まあ、この辺ねやはりまあスマートフォンデビューを考えている人というところがね狙ってるそうだったりもするのかなと。やはりそのドコモの場合ですとまだまだ携帯使ってるという人がまあ多い中で、その携帯からスマートフォンに乗り換えてもらうためのスマートフォンというところは結構重要になっていると。で実際まあ 3G が終わるからイコールガラケー使えなくなるみたいなイメージもあるんですけど、別に 3G が終わったとしても 4G 携帯があるのでそのままね携帯の形のものは使えるんですけども、 3G サービスが終わるということでスマートフォン乗り換えさせようかっていうショップとかの雰囲気になっている中で、まあこういったね安めのスマートフォンがあると売りやすいというところがあって、各社力が入っているというところかと思いますので、まずねスマートフォンデビューするねけど、まあ実際使いこなせるか分かんないという人からすると、まあローズウィーとギャラクシーアクオセンスっていうのはいい選択肢なのかなというふうにも思います。
そしてシニア向けとして安心スマホ楽々スマートフォンの2機種がラインナップされています。
はい。安心スマホに関しては 6.1 インチの TFT 液晶でウルトラワイドディスプレイ搭載して、まあ、持ちやすいというねところになっています。で、指紋顔認証フェリカ防水防塵 SD カードが載っているというところです。で一方の楽々スマートフォンは 4.7 インチから5インチに大型化して、まあ、デュアルレンズのカメラを搭載しているというところ。こちらね安心スマホは京セラが作っています。で京セラとしては初のドコモスマートフォンという形になっていて、何年か前にカード携帯を出し、さらにはまあディグの携帯っていう今携帯も出し、まあ、ようやっとねスマートフォンでドコモに本格展開すると、まあ、ずっとね KDDI ですとかソフトバンク向けにはやってましたけども、今回ねドコモ向けに安心スマホを投入してくると。で楽々スマートフォンに関してはね昔の富士通今の FCNT がまた作ってるというものになっています。でこれまあ発表会の時のメディアの間でもいろいろと話題になったんですけど、なんでこんなに2機種もいるんだというところが一つポイントになってくるのかなというところ、はい、ただねこれやっぱり、まあ、想像するに、まあ、楽々本っていうブランドが結構強すぎるというか、 例えば楽々携帯使ってて楽々スマートフォンに移ったとか、今楽々スマートフォン使ってる人からすると、じゃあ次も楽々スマートフォンでっていう感じになると思うんですけど、ただじゃあ50代ぐらいの人がスマートフォンデビューしようと思った時に、じゃあ楽々スマートフォンどうですかって言われると、ちょっと抵抗感あるのかなと。
あ、はいはいはい、
結構だから楽々イコールシニアってイメージがついてるので、うん、そこを嫌う人が少なからずいるんじゃないのかなっていう気がしていて、はい、であれば安心スマートフォンどうですかって言われた方がまあいいかなみたいな感じになるんじゃないのかな。
ネーミングの問題ですか。
いや、そこは非常に大きいと思いますね。
安心スマートフォン、
ね、楽々って今本当にスマートフォンでも700万台ぐらい売ってるのかなっていうところもあったりもして、まあ、それなりのね地位を確立してるんですけど、やはりまあシニアのためのブランドになってしまっているので、まあ、それがねいいという人は当然いて、そこに強いブランドになっていて他は真似はできないんですけど、一方でまあそこにまあちょっとこううっと思う人はいるんじゃないのかなと。だからこそのまあ安心スマホなんじゃないのかなっていう気はしていますね。
さあ、そして今回エコノミー MVNO というサービスが発表されていましたが、こちらはどういったものなんでしょうか。
はい、こちら MVNO 事業者と連携して、まあ、3ギガ程度の、まあ、データ容量の少ない人向けに出す料金プランといいますか施策になります。これドコモショップで、まあ、提携する MVNO を契約できるようになるというところがポイントになっています。ですので、まあ、今ドコモってね、料金プランで言うと、使い放題のギガホがあって、一方でまあギガライドと呼ばれる、まああんまり使わない人向けの重量性プランあるんですけども、ただまあ重量性プランとは言ってもあんまりコストパフォーマンス良くない、若干割高なプランになっているので、まあユーザーとしてはもっとね、安くて手軽な料金プランが欲しいというところがあったんですけども、まあそういったのをね、満たすのがなかったので、だったら MVNO と提携して、まあこういったプラン出しましょうといった形になっています。で、今回ね、提携しているのが NTT コミュニケーションズの、まあね、月 0.5 ギガから使えて、まあ550円と。いったものと、フリービットが提供しているトーンモバイルのサービスが12月からと。で、まあ、トーンモバイルは子ども向けにね、サービスを強化していて、まあ、子どもを守るということをずっとやってましたけども、まあ、こういったものが、ドコモショップの店頭で契約できるというのは大きいのかなというふうには思いますが、ただまあ、これ、ドコモが出すにはちょっと遅かったかなという気がしていて、例えばその 2、3年前、やっぱり 2、3年前、いろいろとまあ通信業界もっと安くなるべきだとかって議論があった時に、やっぱりドコモショップみたいな、ああいったキャリアショップでキャリアの回線を使い MVNO が契約できるようになるといいよねっていう、まあ指摘とか議論はあったのは事実です。で、海外とか見てもやっぱりそういったね、海外のキャリアショップに行くと、まあ、MVNO の SIM カードが手に入るといったこともありますし、まあ、一応ね、キャリアのサービスは一生懸命対応してくれるけど、 MVNO はなんかじゃあ持ってけよみたいな適当な対応で買うことができるみたいな感じになっていて、まあ、そういったことで、ね、乗り換えは一応できたんですけども、まあね、日本でもそういった環境にはなったんですけども、じゃあこれって本当に今ユーザーが望むことなのかなっていうのは結構微妙だなというふうには思っています。なぜなら、やはりこれ他社はまあいろいろと料金プランとブランドがあって、まあショップでまあ変更もできるわけですよ。例えば au ショップに行けば、今もう本当に UQ モバイルもちゃんと扱っていて、au から UQ に乗り換えることができる。で、 UQ であれば、まあ、3ギガからより大きいプランもありますし、まあ、さらにね、ソフトバンクショップ行けば Y モバイルがね、併記されていて、うん、Y モバイルに簡単に乗り換えることができると。で、今ソフトバンクから Y モバイル乗り換えようと思うと、別に MNP の手続きとかもいらずに本当に簡単にサクッと乗り換えられてしまうというところがある中で、まあ、本来ユーザーとしてはまあそっちの方がいいよなみたいな、慣れ親しんでいるキャリアからそこのまあ中に入っている安いプランブランドに乗り換えられるというところがあるので、まあそこを望んでるんですけど、まあ、今回のこのね、ドコモのエコノミー MVNO という仕組みは、まあ確かにドコモショップで対応してくれていいんですけど、 とはいえ一回ドコモを辞める手続きをしなきゃいけないと、ドコモを辞めて別の MVNO に行かなきゃいけないっていうことを考えると、なかなかそのこれまでずっとドコモを使っていた人がドコモを辞めるってハードル高いなっていうのもありますし、別にドコモを辞めるぐらいだったら、LINE もとかポポに行っちゃうんじゃないのかなっていう気も正直していて、なかなかこれって難しいなあという気がするんですけどね。
あんまりこうニッチに入り込めてない感じですか？
なんかニッチすぎる感じがするんですよね。
逆に、
いやドコモショップ行ってわざわざ MVNO を契約しようと思う人だったらすでにもう契約してるような気もするしなんかユーザーとしたらやっぱりドコモのブランドでもっと安いプラン契約できるといいかなっていう気はすごいしますよね。
っていう今石川さんの見解聞いてると、これはこれで今回出しました、でもこの先また結局なんだかんだでいろいろプランが変わっていくのかなって気にしますね。
そうですね。で今回ドコモが一つ下手こいたポイントとしてあるのが去年の12月にこういった MVNO と組んで安いプラン出しますよ、エコノミー出しますよってもう言っちゃってんすよ。
去年
12月に発表会があって、今度アハモやりますよ、でアハモで20ギガで3000円切りますよ、でさらにもっと商用量向けには MVNO と組んでエコノミー的なプラン出しますよというふうに言ってしまったので、それがじゃあいつ実現するんだ、いつサービス提供されるんだってずっと待たされて、ようやっと10月にこれができたという感じなので、だいぶハードルも上がってるし出さざるを得なくなってしまったというところがあるわけですよ。で、ドコモとしては NTT コミュニケーションズと組んでやろうとしてる中、あんまり NTT コミュニケーションズだけだと、世間からいろいろと反発もあるだろうから、もう一社ぐらい入れたいなっていうので多分フリビットが入ってきたと思うんですけど、っていうなんかいろんな事情が透けて見えるところもあるので大丈夫なのかなっていう気は正直しているというところはあります。今回 D ポイント、要は MVNO に行っても D ポイントがもらえるようになる、支払えるようになるっていうところなので、そこはシナジーとしてあって、ユーザーのメリットにつながるんですけども、 KDDI もソフトバンクも彼らって安い料金プランは提供してますけど、一方でじゃあ家族一緒に契約したら安くなりますよとか、電気と組み合わせると安くなりますよとか、結構その要は単に安い料金プラン提供してるだけではなくて、ちゃんとユーザーからさらにお金をこうね稼げる仕組みが入った上では提供してるんですよ。でしかも、メインからそういった安い料金ブランドに移れるんだけど、逆に安い料金ブランドからメインに戻ることも簡単になってると、なのでとりあえずじゃあ15ギガで契約したけどやっぱり足りないから使い放題に戻そうかってこともできるので、あの中でこうユーザーを循環させるというか、逃げさせないような仕組み、さらにユーザーからねお金をいっぱい稼ぎましょうっていう仕組みが回ってるんですけど、なんかドコモの場合ですとなんかそういったところがあんまり考えられてないというか、ユーザーが逃げちゃうだけになっちゃうような気もしてて、もったいないなという気も反面ね、その要は何でしょう、ユーザー目線とかじゃなくてなんかその経営目線で見ると、そういった戦略ってどうなってんのかなっていうところもちょっとね気になるポイントだったりもしますね。今回ドコモこういったの出しましたけど、他社がね対抗してくるかっていうと結構微妙なんじゃないのかなと。他社は対抗しなくても安いねブランドがあったりもするので、そこで十分なんじゃないのかなっていう気もしますし、ドコモが次じゃあどうねアハモを進化させてくるのかっていうところがね一つこれから注目ポイントになってくるのかなと思いますね。
このエコノミー MVNO でこれだけ石川さんの意見が聞けたのはすごい面白かったですけど、
なんか後出しじゃんけんして勝たないのってどうなのよっていうか
何したかったのっていう、
そう基本だから料金戦争っていうか料金競争って、やっぱ後出しじゃんけんするからにはやっぱり少なくともアイコ、
それはそうですよね、
が勝つじゃないですか、一般のねテレビの情報番組の人からも問い合わせとか来たんですけど、これってどうやって取り上げたらいいんですかっていうなんかお悩みの相談とか来たりとかしてやっぱりその NTT コミュニケーションズが月550円で 0.5 ギガから使えるっていうふうに言ってますが、だこれ本当に安いかって言ったら結構微妙で、
そうですね、
だってね他社は3ギガで990円って言ってるから、月550円決してめっちゃ安いわけでもないし、 ポボだって1ギガで換算したらね、330円とかそんなものだったりもするので、めっちゃ安いわけでもない。ただね、一方でその東モバイルに関しては、まあ子供向けのサービスを提供していて、なかなかね今 CCC との関係も切れちゃったので、まあ買えるとこはない中でドコモショップで取り扱いをしてくれるようになるっていうのは、まあこれはね理想的な組み合わせなのかなと。これから子供にスマートフォンを持たせたいという人からすると、東モバイルがドコモショップで契約できるっていうのはメリット大きいと思いますが、ただねこれなかなか料金プランだけで勝負してる MVNO が組むとなるとね、結局料金だけの比較でしか契約してもらえないので、あんまりドコモと組む意味はないだろうし、取り扱いを MVNO が10社とかになったら、じゃあここからどうやればいいんだっていうところも悩ましくなってくるので結構この先どうなるんだろうっていうのね、非常に注目かなと思いますね。はい、
はい、そう、石川さん、今回の発表会の総括お願いいたします。
そうですね、ドコモとしても結構悩ましいタイミングに来てるのかなというふうに思いました。で、今回その端末ラインナップで言うと、やっぱ eSIM に一切対応してないというところがあります。で、他社の場合、まあ、ソフトバンクとか結構 eSIM に積極的だったりもしますし、一方で同じ機種、ソフトバンクで扱っている機種でもドコモで扱う時には eSIM 非対応になったりとか、やはりそのね、基本今10月以降 SIM ロックも解除された状態で販売されるとなると、でしかも eSIM 対応すると、まあどんどんこれからドコモから人が出ていくっていう状況にもなるので、じゃあドコモはこの先ね、どうユーザーをこう囲い込んでいくかというところがね、相当これからの経営課題になってくると思いますし、まあこの先端末ラインナップしかり、料金プランしかり、ドコモとしてはまあこれからね正念場が始まるタイミングなのかなというふうに思いました。
はい、なんかまだまだね言いたいことたくさんありそうに石川さんですけども、はい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
以上、特集 NTT ドコモ冬春モデル&エコノミー MVNO 発表でした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。番組では皆さんからのご質問、情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。さらに音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお楽しみいただけます。またツイッターのアカウントは spno1media spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社、 BS テレ東、他の提供でお送りしました。さて石川さん、来週ですが
Google のピクセル発表会を特集します。
ラジオ日経、石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つむと
松代ゆうきでした。タース。